2箇所6章1節から8節までを通して主が求めることと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ミカというのはですね、男の人の名前なんですね。預言者というお仕事です。で、どんな人だかほとんどよく分かってないんですけれども、時代はですねかなりはっきりと書いてあります。二箇所の一章の一節には三人の王様の時代に来た人だなということが分かるんですね。で、これはとても大切なんです。一章の一節、ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにやった主の言葉、これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。時はですね、まあ今から2800年以上前なんですけども、南ユダ王国と北イスラエル王国に分かれていました、二つに。それで北イスラエル王国の方の首都がサマリア、南ユダ王国の首都がエルサレムなんです。で、ミカはですね、その両方に、活躍していたようです。で、まあお友達だったかどうか分かりませんけれども、この時代にですね、同じ時に活躍した預言者がイザヤです。ぴったりとほとんど重なっています。で、ミカはですね、ここにヨタム、アハズ、ヒゼキヤというふうに出ています。で、まあこれはですね、まあそれぞれこう列王記とか列大記という歴史書を読むと、そこに少しその王様たちのお話が出てきて面白いんですけども、まあ簡単に言えばですね、ヨタムとヒゼキヤは聖書の神様をとっても大切にした王様でした。まあヨタムというのはお母さんが祭司の家系でしたので、そういう意味ではこう聖書の神様を大切にしていました。そしてですね、ヨタムの時代には国もですね非常に強くて大きくなっていったわけです。で、ヨタムのその時代にですね、ミカは預言者になっていくんですけども、いい時代がそんなに続かないんです。まもなくですね、その子供のアハズの時代になりますと、これがですねお父さんのやったことは全部捨てるわけですね。何をしたかというと、まず聖書の神様は全部捨てちゃうわけです。何をしたかというと、まあいっぱいあったと思うんですけど、特にですね歴史書の方ではバールという神様を持ってきたようです。バールというのはですね、まあ、いろんな神様なんですけども、すごく範囲の広いところに広がっていまして、そのバールのですね、像を作って、それをですね、エルサレム神殿かどっかに置くんですね。これはもうすでに北イスラエル王国でやってたことなんで、それを真似したらしいんですけども、それから何度も言っていますけど、その当時の礼拝の中で、子供を火の中に投げ込んで焼いて捧げるという礼拝もしてたわけです。アハズはですね、二十歳だったと思いますけれども、王様になったのが、16年間王様でした。で、その間、どうだったかというと、国はですね、お父さんの時は良かったんですけど、このアハズになってから勢力を失いまして、北の方にいたアラムという国に攻め込まれる。それから隣にいた兄弟の国である北イスラエル王国からはですね、攻め込まれて1日で12万人が殺される。20万人が捕虜となって連れて行かれるなんてこともあるわけです。それから隣の国からはですね、モアブという国から攻め込まれて領土が削られる。それから南からペリシテ人がやってきて、またこれも領土がちょっと削られる。そんな風にしてですね、アハズの時代はどんどんどんどんこう弱くなっていくわけですね。で、そういう中でアハズ王はですね、聖書の神様大嫌いだって言って、ずっとこうバール礼拝を続けるわけです。そういう時にですね、神様、聖書の神様を大切にしようって言って回したミカなんていうのはですね、いい目にあるはずがないと思うんです。きっとですね、苦しい時代だったと思うんです。ミカは丸々このアハズの時代を生きた人だと思うんです。 16年間、大変な16年間だったと思います。国家が聖書の神様はやめろって言っていくわけですから、そういうところでですね、聖書の神様の預言者なんていうのはもうほとんど犯罪人みたいにして追われてたんじゃないかと思うんですね。で、その合間合間を縫ってやってる。で、アハズの次がヒゼキヤ王になって、ヒゼキヤ王はですね、大変有名なぐらい、聖書の神様を大切にした王様です。で、おそらくですね、ミカはヒゼキヤ王の時代にも活躍したんですけども、このミカ書は、アハズ王の時に彼がみんなに語ったことをまとめたと思うんです。ですから、アハズ王の時代だと思って読んだ方が私はいいなと思います。ヒゼキヤ王とはちょっと時代のなんか雰囲気が随分違いますので、で、それをですね、まあ、ちょっと覚えておいていただいて、今日の6章の一節では、さあ、主の言われることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えよ、地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。討論をするどういうことかというと、別に神様の方からなんかこう、言ってやろうっていうんじゃなくて、イスラエルの人たち、この場合は南イスラエル国も北イスラエル国も合わせてイスラエルと呼ぶんだと思うんですが、この人たちが神様に向かっていろいろとこう、文句をつけるので、それに対して神様は答えるぞ、という形なんですね。で、どんなことを文句を言ってきたのか。みんなバール礼拝ばっかりしてる人たちですよ。その人たちが、聖書の神様に向かってどんな、文句をつけてきたのかというと、3節にですね、私の民よ、私はあなたに何をしたのか、どのようにしてあなたを煩わせたのか、私に答えよ。これどういうことかというと、イスラエルの人たちは、この聖書のバール礼拝をしているわけですね。いや、バール様、バール様ってやって、なんでバールなんか拝むんだ。天地を作られて、だからこの聖書の今までずっと大切にしてきた、この聖書の神様を大切にすべきだろうとミカが言うと、何言ってんだミカ、お前な、そんなこと言うんだったら、聖書の神様が一体私に何をしてくれたんだ。何をしてくれたか言ってみろ。というふうに言われたわけですよ。これに対して答えたのが、この時、4節。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻しただろう。エジプトでですね、もうずいぶん昔の話ですよ。エジプトで、出エジプト期の時代の話ですけれども、400年間イスラエルの人たちはエジプトに移り住んでからですね、途中から奴隷のようになって、鞭で打たれながらレンガを作ったり、大きな石を運んでピラミッドを作ったり、町を作ったりさせられたわけです。あまりにも苦しくてみんなが神様に向かって叫んだら、神様はモーセとアロンという兄弟を起こして、彼らによってですね、エジプトから救い出したわけです。その時には海の中も通っていくという、まあ、聖書の中で最も有名な奇跡も行うわけです。そうやったことを忘れてんのか。それから5節では、私の民を思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか。イスラエルの人たちが、こう、どんどんどんどんこう、その後ですね、近づいてきたら、モアブの王様がですね、恐れて、あの人々がこのままだと、俺たちのところまでやってきたら、まずい、どうしようかということで、ベオルの子バラムというですね、占い屋さんを連れてきましたよ。たっぷりお金お礼あげるから、あの、イスラエルの人々をこの山の上から見て、呪いをかけてくれ。呪い殺してくれっていうわけですね。お前いつもよくそうやって呪い殺してるだろう。なんか実績があった人みたいですね、その人はね。わかりましたって言って、もうお金いっぱいもらえますから、じゃあ高い山まで行ってですね、呪い殺そうとするんですけども、彼はですね、神様から非常に厳しくそれを止められまして、お前がもし、私の言ったことに逆らうんだったら、お前を殺すぞと神様から言われまして、彼は本当にびっくりしまして、そしてですね、王様の前で、 よしじゃあ呪えって言われたら、イスラエルはなんと素晴らしい国だって言っちゃうわけですね。で、王様はものすごい激怒します。まあそんな話があったんです、あるんですけども、でもそれはやっぱり神、イスラエルの人たちを、この聖書の神様はずっと守り続けてきたっていうことです。それを忘れたのか。そして今までの歴史の中でずっと私はあなたたちのことを愛して守ってきたじゃないか。そういうふうにこう言うわけです。その神様に向かってミカは言うんです。私は何をもって主の前に進み行き、ね、一体私はとこれミカが言うわけです。こんな素晴らしい神様に向かって私は何をもって行ったらいいんだろうか。ね、いろんな生贄を持っていけばいいのかな。みんなが最も価値があると思ったのは何かというと、動物の生贄じゃなくて子供を殺す生贄なんですね。それは絶対神様がやってはいけないって言って、最も神様が激しくこう厳しく禁止したものの一つなんですけど、人々は聞かないでやったわけです。ですから7節に、主は幾千のお羊幾万の油を喜ばれるだろうか、私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。何かこう贈り物を持ってって犠牲のすごいやつを持っていけばいいのかな。でもここでですね、8節、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと。正義を、正しいことをして歩むべきだ。そして神様と一緒に、この創造主なる神様と共に歩むべきだ。もうこのいろいろなバールという変な神様をやめて捨てて、本当に今までこうやって私たちの歴史をずっと担ってきたこの創造主なる神様を愛して歩むことだ。これが一番神様が求めていることだ。どんな牛や羊やそんなものよりも、ましてや子供なんかよりもずっと神様はそれを大切にしてるんだ。実はこの時代、アハズの時代は国がどんどん弱くなっていきましたけれども、そうやってバール崇拝がですね、進んでいく中で人々がどんな生活をしてたかというと、不正がはびこったんです。9節、聞け、主が町に向かって叫ばれる、皆を恐れることが優れた知性だ、聞け、部族、町を治める者、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われた末面不足の末があるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う、彼らの口の中の舌は欺くというんです。つまり何かこう油を売るにしても、何かこう、お塩とかお砂糖とか売るにしてもですね、天秤で売るわけです。そうすると、1キロ500円とかいうものを売るときにですね、その1キロと言っている重りを大きくして重たくしておいて、500グラムぐらいでも1キロにしちゃうわけです。そうするとちっちゃいのに、ほら1キロはい500円と言って、それから、ま、1リットル500円の油を売るときに、マス目をですねちっちゃくして、わずかなんだけどもこれで1リットルだぞって言って、それでたくさんお金を取る。そんなことがどこにでもあったわけです。欺きの重り石と袋を使っているものを罪なしとすることが私にできようか。そんなことばっかりやってるから、私はそれ全部知ってるんだぞ。お前たちはこんなもん誰にも分かりはしないと思ってやってるかもしれないけれども、全部分かってる。だからあなたたちの生活がどんどんどんどん廃れていくように、私はあなたたちの生活に介入している。 13節、私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のためにあなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。不正をしながらお金を貯めようとしているけれども、実際あなたたちはやってもやってもだんだん生活が悪くなってね、気づかないのか。自分で働いたものが全然自分の生活を豊かにするようにならない。ちっとも良くなっていかない。なんでだと思ってどんどん悪いことをしてお金を貯めようとするけれども、ちっとも良くなっていかない。さらにですね、7章ではこの時代がどれほど暗い時代だったかということがよくわかります。7章の2節、敬虔な者はこの地から消え失せ、人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生垣のようだ。この結果、何が起こったか。五節、友を信用するな。親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にもあなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としているっていうんです。この時代がどれほど暗い時代になっていたか。不正をして、そして自分の子供たちをこう火に焼いてバール崇拝を続けていく中で、国はどんどん弱くなっていくだけじゃなかったんです。もう家族さえも信頼できないような真っ暗な国になってたわけです。これはもう未来の予言ではなくて、アハズ王の時代の現状そのままだと思います。さあこの中でどうしたらいいのか、それが2箇所の大きなポイントです。あなたたちがそういうことをやってるから、神様はこのようにこの国がどんどん悪くなっていくのをよく分かってる。あなたたちの生活は家族も仕事もみんな暗闇じゃないか。やってもやっても良くならない。どんどん悪くなっていくのはなぜか。7章の7節で、しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。ミカはこの現状を打破するためには、この現状を変えるためには、もうたった一つのことしかもうないんだ。私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。これは先ほどの6章の8節の、主はあなたに何を求めておられるのか。それはただ公儀を行い、誠実をし、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。これと同じです。もしそうしたなら、今の現状は確かにあなたたちの不正のためだ。そんな、いかさまな商売をしているからだ。嘘をつきながら誰にもわからないだろうと思って やっていることが、結局自分を暗くしている。仕事で不正をしていたら家族も壊れていくんですよ。全部つながってる。でももし あなたたちが、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望むとしたなら、 8節、私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。9節では、私は主の激しい怒りを見受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。この闇は自分が自分で救い出したようなものだ。だとしてもここから起き上がることができる。闇に座り込んだままではなく、その闇の中から光を見ることができるようになる。これだけの罪を抱えて、もうこういうふうになったのはもうしょうがないというこの国に対して、違う。アハズ王の時代にこの国が滅びたって、誰も憐れまないだろう、同情しないだろう。でもエジプトの地からこの国を連れ出した主だけは、それでいいとは思ってないんです。違う。18節、あなたのような神が、7章18節、あなたのような神が他にあるのでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。もう一度この闇から立ち上がるために神様は諦めてない。もし主を仰ぎ見るなら、もう一度私たちのこの罪は許される、闇の中から立ち上がることができる。もう一度私たちを憐れむ。憐れむというのは諦めないってことでしょう。私はこれを見ながら、ルカの福音書の19章に登場するザーカイを思いました。ルカの福音書の19章のザーカイは、皆さんよくご存知の通り、主税人です。ローマの法律では全く問題はありませんけれども、彼はその税金にいくらでも上乗せをして取ることのできる特権をもらっていました。これは人々から見たら不正なんです。必要以上の税金をこのザーカイという男によって取られるわけです。ザーカイもそれが不正だということは自覚していました。でもローマの法律では正しいんです。それはローマの法律は、税金を集めるときにお互いにユダヤ人同士で憎み合うようにさせているわけです。ザーカイは莫大な富を持った人になりました。でもそうやって彼はローマの法律では何も問題ないんですけども、人としては町の人たちから罪人というふうに呼ばれていました。そのザーカイが自分の家の近くをイエス様が通ると、エリコという町に住んでおりましたけれども、イエスが来るという噂を聞きまして、どんな方かを見ようと19章には書いてありますが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。でも彼は諦めなかったんです。イチジクグワという木によじ登ってですね、その木の上からイエス様が来るのを見るんですね。まあ多分その道のうまい具合にこう枝がかぶっているような絵がよくありますけれども、まあその下をですね、イエス様が通ると彼の方を向いてですね、 初対面にもかかわらず大きな声でイエス様言うんです。ザーカイ、すぐ降りてこい、今日はお前の家に泊まることにしてあるぞ。彼はびっくりしまして急いで降りてきて大喜びでイエス様を家に迎えるわけです。まあ、大宴会をね、彼はねやるわけです。そしてそこでですね、イエス様を前にして、主よご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちにあげます、それから今まで騙し取ったものは4倍にして返しますって彼は言うんですね。なんだザーカイ、自分がやっていることは騙し取ったって分かってるじゃないかって思うわけです。4倍、もう全財産がほぼなくなってしまいます。彼は自分の全財産がこの不正によって人々から見れば不正、人間としてもやってはいけないことをしながら、どんどんどんどん富がこう溜まっていくことを知ってたわけです。経済的には何の不自由もありませんでした。彼がどうしてイエス様を迎えに行ったのか、それはこのルカの福音書にははっきりとは何も書いてないんです。でもこの御箇所を読んでいてハッとさせられることは、ザーカイにも闇があったのではないかってことです。闇がない人がイエス様をですね、あんなに激しく求めようとは思わないと思うんです。闇に悩まされていた。何が闇だったんだろうか。この不正を続けていたら一体このまま私はどうなっていくのかという自分のなんかこう良心の呵責みたいなのがあったのかもしれませんけれども、でもそれよりももっと深刻な問題が彼にはこうあったんじゃないか。そのアハズの時代に国がどんどんどんどん削り取られて、そして人々の生活がどんどん苦しくなっていくように、ザーカイも経済的には良かったんですけども、どんどんどんどん何かが崩れていくような経験が彼の中にあったんじゃないかと思うんです。そしてそれはこの御箇所の中で、友を信用するな、親しい友を信頼するな、息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としているという、この闇が彼にとって一番大きかったんじゃないかと思うんです。彼は人々から悪く言われたのは分かってました。主税人ではそんなもんだ。ところが彼は親しい友達からも、そして家族の中に大きな問題を抱えるようになっていったんじゃないか。そしてそれが自分のこの不正を続けていくことから始まっていることが彼にはよく分かった。自分がこの仕事をしているから、このようなことをしているから、家族の中にこう闇がどんどん広がっていく。そしてその闇を食い止めることができない。彼が財産を放棄したのは、不正によって築き上げた富を全部リセットしたいからですよ。この富を一回全部消して、そしてこれからはイエス様と一緒に、そして神様から喜ばれる形で得た富だけで生きていくような人間になりたい。まさに公義を行い、正義を、誠実を愛し、主と共に歩む、主を仰ぎ見て歩む人にザーカイは変わっていくわけです。その時にイエス様はザーカイに何て言ったかというと、9節で何て言ったかというと、今日救いがこの家に来ましたって言うんです。今日救いがこの家に来ました。今日救いがザーカイあなたに来ましたよとは言わないんです。この家に来ましたって言うんです。この家の闇を、闇からあなたは立ち上がることができる。ミカがこの暗闇のあのアハズ王の
国の中で光を見出すことのできる約束を語ったようにですよ、ザーカイにもう一度立ち上がることができるという約束、今日救いがこの家に来ました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。失われた人というのはこの闇を抱えながら生きている。それはあのアハズ王の時代のように自分の失敗、自分の言葉、自分の行動、自分の日常生活、自分の仕事上の毎日の積み重ねの中で人間関係、そして判断していくこと、そういったことが、そして一つ一つを決断してきた。あなたが決めたことだろうと言われても仕方がないようなこと、あなたがそうやって話してきたからこうなったんじゃないか、あなたがそういうふうにしてやったからこうなったんじゃないか、必ず言われるだろうと思われるものですよ。闇というのは人のせいになんかできない。そういう闇を持ちながら、それでも繰り返し繰り返し外れてるなと思いながらも行くの中で、もう一度もう一度もう一度私たちを憐れみ、私たちの戸川を踏みつけて、もう一度のチャンスのためにイエス様は来てくださって、ザーカイ降りてきなさい。ザーカイの撒いた人生の結末です。これは彼の人生、家庭がこういうふうになっていったのは彼の撒いた種だと。誰からもそういうふうに言われるでしょう。100人がいたら100人ともザーカイの家族がどんな風になっても同情しなかったと思います。イエス様はそのザーカイを目指して、人々はなんでイエス様はザーカイのとこなんかに行くんだといった、そういう家です。ああイエス様ってやっぱりああいう人のところ行くべき 人だな、なんてそんなところイエス様行かないんです。なんであんな人のところ行くのっていうところ行くんですよ。絶対あんな人なんかのところ行ってほしくないというところにイエス様は行く。もう一度もう一度あなたが立ち上がれるように、失われた人を探して救うために来たのです。このもう一度というのが私たちの人生の中にも一人一人に語りかけられながら、イエス様は私たちを招いておられると思います。お祈りしましょう。主なる神様、ミカがあの暗黒の時代に光を求めたように、ザーカイに光を与えるためにイエス様は来られました。私たちの人生の中に、もう一度というものがあるということを考えさせられます。それを可能にする唯一の方がイエス様です。イエス様のこの愛と、そして十字架による愛と、そして復活によるその新しい命によって私たちの人生に本当の光をもたらしてくださる方をどうか信じて歩んでいくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。